今日の御言葉は使徒パウロが引き続き総督の前でその尋問を受ける場面であります。まあ、先週はテルティロが告発した内容でありますが、本日はパウロ自身の答弁となっております。10節の御言葉を見ますと、総督が発言するように合図したのでパウロは答弁した。私は閣下が他年この国民の裁判を司る方であることを存じ上げておりますので、私自身のことを喜んで弁明いたします。パウロはその弁論を始めるにあたり、総督に敬意を払っている点という部分は先週の弁護士と同じものでありました。しかし相打ち書の言葉を述べるわけではありません。数年間この国を治められた方であり、それゆえこの国の事情をよくご存じであるからこそ安心して弁明を行う、そのように語る部分であります。続く11節から13節の御言葉を見ますと、パウロはこのように語っております。確かめていただければわかることですが、私が礼拝のためエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。神殿でも会話でも町の中でも、この私が誰かと論争したり群衆を扇動したりするのを誰も見た者はおりません。そして彼らは私を告発している件に関し閣下に対して何の証拠も挙げることができません。パウロが引き続き語っておりますが、その大祭司や長老たちがテルティロを通して行ったその告発というものが間違っていることを率直に指摘しております。礼拝を捧げるためにエルサレムに来てからまだ12日しか経っておりませんと。また他の誰かと論争したり、また群衆を扇動して何か騒動を起こしたこともありませんと、そのように語りました。それが事実でないために彼らは何一つ証拠を挙げることはできないのだと明確に主張しているわけなんですね。彼はその総督の前で何か自分が無実であることを感情的に訴えたわけでも、またあの人たちは偽証する悪い人々だとそのように攻撃的に語ったわけでもありません。非常に冷静に事実関係に基づいて語り、また最終的にはその法廷で有効な概念を用いて話を続けているわけなんですね。ここまでのパウロはその窮地に立たされながらも、非常に冷静に弁明を進めているその様子を見ることができます。しかしパウロのその陳述の中で本当に驚くべき部分というのは14節の御言葉なんですね。14節から15節の御言葉を見ますと、しかしここではっきり申し上げます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って先祖の神を礼拝し、また立法に即したことと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。さらに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いております。騒動を起こしたという告発は事実ではないため、それを認めることはできません。しかし14節において一つだけははっきりと認めたその事実がありました。それは彼らが分派あるいは異端と呼ぶまさにその道に従っているということなんですね。その道に従っていること、聖書にはこの道と記されておりますが、英語の聖書には大文字で The Way と そのように記されております。初代教会の時代、その教会はその証明を受けた人々の集まりでありましたが、その信じる人々の歩みを語るとき、それを道と呼んでおりました。その道を歩む人々は、その道には必ずその向かう方向があり、まあ、最終的にはその目的地があることを知って歩んでいくものであります。その道とは何であるんでしょうか。それはイエス・キリストが歩んだ道であり、その十字架の道に他なりません。パウロはイエス・キリストの十字架の道に従うことについて、わずかな躊躇もまた後退もなく、明確にその人々の前で認めております。ここで一つの場面が思い起こされることでありますが、イエス様が捕らえられた時、大祭司の家で尋問を受けられていた夜のことであります。かつてペトロは人々からイエスの弟子ではないかと問われ、私はその人を全く知りませんと、呪いにかけてまで否認してしまいました。完全にその窮地に追い込まれた時、その関係を全て否認してしまったことであります。その弟子たちの姿とは非常に大きな、その対照なす姿と言える場面ではないでしょうか。パウロはさらにその道に従って神を礼拝し、旧約のすべての御言葉を信じていると告白しました。ユダヤ人たちもまた神を信じ、旧約の御言葉を信じています。しかし彼らにはイエス・キリストが救い主であるというその真理が開かれていませんでした。ですからパウロはイエス・キリストを通して聖書を読み解き、イエス・キリストを通してその父なる神様がどのような方であるのかを知ることになったと、そのように告白しております。そのために16節でこのように告白しているんですね。こういうわけで私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を絶えず保つように努めていますと。そのパウロの信仰の歩み、その確信というものはイエス・キリストであり、ユダヤ人たちがパウロを攻撃しているその理由もまたイエス・キリストでありました。まあ、パウロはこの短い答弁の中で自らのその無罪、私は罪がありませんとそのように主張するだけでなく、イエス・キリストの福音を明かししております。このパウロの姿を通して教えられるのは、彼にとってその自らの無罪、自らの正しさ、自らのその潔白を証明することは最優先ではなかったということなんですね。それが優先ではなかった。彼の生涯は常にイエス・キリストを証しすることに捧げられていたと言われる。私たちが自分の正しさ、自分の無罪、それを主張するためにどれほど周りの方を傷つけることは多いことなのでしょうか。しかし彼にとって一番優先的なことは自分の正しさを主張するのではなく、イエス・キリストの福音を証しすることでありました。その窮地からその逃れることよりも、自らを通してイエス・キリストの光と香りが放たれることを求めたのであります。私たちは自らを証明するその人生を生きるのか、 それともキリストを証しする人生を生きるのか、その問いがここにあるわけなんですね。使徒言行録の一章の八節にはこのように記されております。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。私の証人となる。私たち一人一人はイエス・キリストの証人であると信じております。私たちのうちにキリストがおられ、キリスト者というその名が名を与えられているなら、私たち自らの歩みを顧みる必要があります。自分自身が立派な人間であること、自分自身が本当に賢いものであること、それを証明しようとしているのか、また自らの能力や自らの義、自らの夢、自らの正しさを証明して生きているのか、それとも私たちのうちにおられる主イエス・キリストを証明して生きているのか、これは全く異なる次元の歩みだからであります。方向が全く変わっていくものなんですね。さらにパウロは自らの主張の最後の根拠として良心というものを挙げております。良心、神に対しても人に対しても責められることのない良心を保つように努めてきましたと、そのように語っているわけなんですね。これは非常に重要な告白であります。良心に責められることなく、神の御前でまっすぐに歩む人は、人に迎合する必要がありません。良心に責められることなく生きる人々は、そのイエスとノーというもの、それを明確にするわけなんですね。たとえ自分がその歩みを行ったことにおいて損をすることになったとしても、間違っていることは間違っていると、そのように語ることができるのであります。そのためにパウロはローマの信徒の手紙9章でも同じような言葉を語りました。私はキリストに結ばれた者として真理を語り、偽りは言わない。私の良心も聖霊によって証ししていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。パウロはいついかなる場所、いついかなる時においても良心に恥じることなく行動してきました。第1回、またその第3回に至るその宣教旅行において、彼は鞭打たれ、石で打たれ、また投獄され、数多くのその苦難を経験して歩んでまいりました。しかしその福音のために、また主イエス・キリストのために、その永遠の希留者として、永遠のその旅人のように家一つ持たずに歩み続けたわけであります。しかしその献身だけが偉大なのではありません。神と人の前にどこまでも良心に従ってまっすぐに生きたその歩みもまたその重みを持っているものなんですね。この裁判の場においてもパウロはイエスとノーを明確に語りました。福音のために献身しただけでなく、良心に従って生きようと真実に努めていたわけであります。私たちが御言葉から学ぶべきもう一つの要点というものは、福音への情熱とともに、その熱心とともに、良心に恥じないその生き方であります。私たちがどこにいても、人の前でも神の前でも責められることなく立つことができる、その歩みを 務めることなんですね。パウロの弁明はさらに続きます。17節から18節の御言葉を見ますと、さて私は同胞に救援金を渡すため、また供え物を捧げるために何年ぶりかで戻ってきました。私が清めの式に預かってから神殿で供え物を捧げているところを人に見られたのですが、別に群衆もいませんし騒動もありませんでした。続くその第二の弁論も第一の弁論と同じ文脈で語られております。まあ、もう一度その事実に基づいて、まあ、東方に救援金を渡し、また供え物を捧げ清めの式を行っただけでありますと、いかなる騒動にも介入していないことを説明しております。まあ、このようにその良心に責められるところがないその人の言葉というものはこのように明確なものなんですね。続く19節から21節の2言葉がありますと、ただアジア州から来た数人のユダヤ人はありました。もし私を訴えるべき理由があるというのであれば、この人たちこそ各家のところに出動して告発すべきだったのです。さもなければここにいる人たち自身が最高法人に出動していた私にどんな不正を見つけたか今言うべきです。彼らの中に立って死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁判にかけられているのだと叫んだだけなのです。ここで聖書が語っているのはその法的な手続きにおける矛盾の指摘であります。その矛盾さ、もし告発する事柄があるのなら、最初に問題を提起したそのアジア州から来たユダヤ人たちが出動して訴えるべきではないでしょうかと。今総督の前に来ているのはその最高法院の議会で裁判を行っていた人々でありますが、その裁判は結論が出なかったものでありますと、そのように語ります。ですから彼らが語るべき不正があるとすれば、パウロが死者の復活のことで裁判にかけられていると叫んだことだけです。まあ、サドカイ派とファリサイ派がいるのを見て、死者の復活について問題を提起し、裁判の結論が出ないようにしたその事実だけを指摘しております。最後の22節から23節の御言葉を見ますと、フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってくるのを待って、あなたたちの申し立てに対して判決を下すことにすると言って裁判を延期した。そしてパウロを監禁するように百人隊長に命じた。ただし自由をある程度与え、友人たちが彼の世話をするのを妨げないようにさせた。今日の御言葉を向き合いながら、私たちの愛にどう適用すべきかを深く考えさせられるものであります。パウロの弁明が功を奏し、判決は延期され、ある程度の自由と友人との面会が許可されました。このような好転した結果こそが私たちが求めるべきその適用なのでしょうか。まあ、聖書はこの道についてかなり詳しく知っていたその総督、そのフェリクスについて記しております。本日の箇所は総督とそのパウロの姿を見事に対比させていくわけなんですね。 パウロはこの道、すなわち主イエス・キリストが歩まれたその十字架の道に自らの全てを捧げました。一方このフェリクスはこの道について詳しく知っていながら、その道について詳しく知っていながらも、いかなるその決断もいかなるその献身もしないまま、ただその決定をまたその判決を先延ばしにしたのであります。彼がどのような経緯で十字架の道を知ったのかは定かではありませんが、イエス・キリストについてまたその福音についてその十字架の道の歩みについてすでに彼は知識を持っておりました。歴史を振り返ってみますと、フェリクスという人物はもともと奴隷の出身でありました。その名前の意味は幸運という意味があります。幸運。彼は囚人として解放され、加入役人から、下級役人からその総督の座にまで上り詰めました。見事な立身出世を遂げた人物に思えるかもしれません。しかしその過程には数多くの嫌悪術が渦巻いていました。彼の妻ドルシラはヘロデ・アグリッパ一世の末娘でありました。彼女は絶世の美女と知られ、また15歳の時に別の王へと嫁ぎました。しかしフェリクスは結婚からわずか1年足らずの彼女を誘惑し、離縁させて自らの妻としたわけであります。パオロと出会った時、当時彼女はまだ20歳ほどの若い妻でありました。彼女はユダヤ教の背景を持っていたため、その好奇心を満たすためにこのような場を設けたと言われております。実際のところフェリクスはその洗礼者ユアネを処刑したヘロデのような極悪非道な人物というわけではありません。ただパオロをとどめ置きながら、その賄賂を期待して2年も呼び出しを続けたのであります。その自らのその権力を用いて稼働に富とその快楽を享受する、当時の典型的なローマの政治家でありました。現代を生きる私たちもまたこの世から似たような誘惑やその妥協の圧力を絶えず受けているのではないでしょうか。ある神学者は2年間も重要な決断を下さず、ただ決定を先延ばしにする彼の行動を指して、フェリクスシンドロームとそのように表現しました。何が正しくて何が正しくないこと、何が正しく何が間違っていることで何が正しいことを知っているにもかかわらず、それを知りながらもその状況の論理に流されて、その場の雰囲気に流されて、その言葉を反対することによってどんなことが起きるのか、それが責任を取りたくない、そのまんま流して、正しいことも正しくないこともそのまんま、そこに踏みとどまってしまう状況のことであります。この御言葉を読み、また黙想しながら、果たして私はその使徒パオロのような歩みをしているのか、それとも総督ペリクスのような歩みをしているのかと自らに問いかけてみました。被告人であったパオロはキリストを知っているだけでなく、キリストのために自らの命を 捧げて生きる歩みをしておりました。その反面、総督は高い地位とその決定権を握っているように見えて、また真理を知っていながらも、何が正しいのか何が間違っているのかを知っていながらも、いかなる決断も下すことができませんでした。御言葉と向き合う中で、ある道路者のお父さんの葬儀のことを思い起こしました。まあ、その方もまだ牧師でありました。75年の生涯を送られる中で、まあ、人生の後半になって、その牧師の安心を受けられ、まあ、最後の10年を開拓教会での牧会に捧げておりました。まあ、主の日の説教を終えられ、まあ、本当に最後まで献身的に奉仕されてから、まあ、突然天へと召されました。まあ、使わされた家族にとっては深い悲しみと戸惑いがあったことでしょう。しかし、その人生の歩みをその信仰の競争として、まあ、信仰の歩みとしてその人生を深く思い巡らせました。その皆さん、その走る者はマラソンであれ、中長距離であれ、短距離であれ、最後の空間をどのように走るのでしょうか。マラソンであり、長距離であり、短距離であり、その最後の空間をどのように走るものなのでしょうか。その目標に向かって決してその歩みを緩めることなく、その全力を尽くして走れるのではないでしょうか。最後のその目的地に向かって全力を尽くして走る姿。ところがこの世の多くの人々が持っている考え方があるわけなんですね。まあ、若い時には懸命に働いたのだから、まあ、早くから老後を準備して、まあ、楽に休んでから、まあ、人生を終わらせる、そのような考える。しかしこの地上で安楽に過ごしてから、まあ、地上で、まあ、最後の時を平安に過ごしながら天へと行く、まあ、天に召されていくっていう、その概念というものが聖書のどこにも記されていないわけなんですね。南米で宣教師、まあ、殉教されたある宣教師はこのように告白しました。神様が私をこの地に使わされたのは、花畑だけを散策してから来なさいということではありません。私の命をイエス・キリストの十字架の道を明かしするために使い果たしたい、まあ、ここでただのんびりと過ごして終わるわけにはいかないのですと、このように告白したわけなんですね。最後の瞬間まで主のために献身して突然旅立たれば、まあ、家族としては少し休んでから行かればよかったのになと、そのように思うかもしれません。しかし私たちが想像もできないその永遠の安息とその慰めというものは、神の国においてこそ豊かに与えられるものだと信じております。私たちの人生の最後の空間を、私たちの人生の目的地に向かうその過程を、主のために、また福音のために惜しみなく注ぎ尽くしていく歩みというものは、どれほど大いなる祝福であるのでしょうか。自らの奉仕や自らの義、自らの正しさ、それを証明することに終始し、決断を先延ばしにするフェリクスのような人生ではなく、パウロのようにキリストを証しして生きることこそが、誠の恵みの人生と言えるのではないでしょうか。愛する皆様、 神様は私たちの人生に向かって幾度も御言葉を語ってくださいました。私たちに語られた御言葉、また主から与えられるその御心をのその決断を先延ばしすることがないように、私たちはしばしば主から献身の場へと、また福音の現場へと招かれる時があります。しかしその招きを聞きながらも、ただ聞き流してしまうことはないのでしょうか。神様の御心を知りながらも、福音の真理を知りながらも、何が正しいことで何が間違っていることを知りながらも、何の決断もせず、ただ聞き流してしまう通り過ぎる歩みであってはならないのではないでしょうか。神様がご自身の御心を私たちに示し、また語りかけてくださるとき、心の中で確かな決断をして歩むことができますように、その人生の歩みを通して、その最後の空間、最後まで神様を見上げて信頼しつつ励んで歩む私たちの歩みでありますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みゆかりちなる神様、今日パウロの歩みを通して私たちがより頼むべき十字架の道を再び教えてくださったことを感謝いたします。総督フェリクスのように御言葉を知りながらも、その福音の真理を知りながらも、神様が望んであることを知りながらも、決断を先延ばしにするのではなく、いかなる場にあっても良心に恥じることなく、イエス・キリストの証人として歩むことができますように、私たちの残された生涯は正しくイエス・キリストの栄光を表し、主イエス・キリストの福音のために全力を尽くして歩むことができますように、力も与えてください。今週の歩みも神様が守ってくださることを信じ、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。